代わって民主改革ネット井上八重子議員の質問です。子ども総合計画について、子ども子育て会議が行った利用者意向調査の分析結果から明らかになった区の実情は、
母親の6割強が働きながら子育てをしたいと答えているなどです。
次世代育成支援後期計画は事業の評価がありません。アンケート調査をしては
行う考えはないです。
子どもの総合計画の策定を
策定する考えはないです。
子どもの権利擁護の仕組みづくりについて、スクールソーシャルワーカーの支援分野は
不登校などです。
支援開始へのアプローチは誰ですか。
校長です。
4月以降の実績は
10月末で47名、延べ493回です。
他自治体では年間30日休むとソーシャルワーカーにつなぐ仕組みがあります。気づかれない子どもの存在に問題意識は、
生活アンケートなどで早期発見に努めています。年間30日欠席などは経過を毎月校長より報告させ対応しています。
生徒手帳に子どもの権利条約を掲載しては、
スクールバディ活動などの取り組みで内面からの人権意識を高めることが最優先と考えます。
子どもに寄り添う相談・救済の仕組みなどが必要では、
学校支援チームが役割を果たします。
子どもの心に向き合うキャップなどの検証予定は、
検証しますが長期的視点で行うものです。
障害者基本法の目的を達成するための品川区の役割について、障害福祉計画策定について基礎調査の内容は、
すべての障害者を対象に無作為抽出で日常の暮らし方などについてアンケート形式で実施しました。
障害者基本法などが自治体に求める具体的な内容は、
障害者の自立および社会参加の支援などにかかる施策を実施することなどです。
差別解消法では相談および差別解消支援地域協議会の設置などを求めていますが、どう計画に反映するのですか。
障害に対する正しい理解促進のため啓発に力を入れていきます。現時点では差別解消支援地域協議会設置の考えはないです。
策定検討会に障害者の公募委員枠が不可欠では、
障害者団体代表者などを考えています。
スケジュールは、
3月に第1回の委員会を開催する予定です。
差別禁止の条例の策定を
考えはないです。
地域包括支援センターの再構築について、介護認定数のうち要支援1、2の割合などは、
平成25年7月末現在 35.3% で23区中高い方から2番目です。
要支援の予防給付を地域支援事業へ移行した場合、サービスが受けられる対象者の基準は
現在とほぼ同様と考えます。
第5期介護保険事業計画では、基盤整備を6つの基本圏域ごとに計画しています。在宅介護支援システム強化の進捗状況は、
基本圏域は入所系施設整備などの目安です。在宅介護支援センターは13の日常生活圏域を基本に20カ所に配置し、地域包括支援センター機能を分担しています。
基本圏域ごとに地域包括支援センターを設置しては、
在宅介護支援センターは地域包括支援センター機能をおおむね果たしており、機能の充実を図ります。
廃プラスチック焼却による区民への影響認識について、太田清掃工場のダイオキシン類の公表数値はゼロに近く、環境省の大気中の数値と差異が生じています。測定方法に原因があるのですか。
測定環境の違いによるものと考えています。
廃プラスチック焼却の影響について具体的に検証しては、
各清掃工場の事業は適切に運営されていると認識しています。排ガスに含まれる汚染物質は協定基準値を大幅に下回り推移しています。
区独自の調査の重要性への見解は、
ダイオキシンの測定結果は年4回報告を受けており、独自の調査を行う考えはないです。
民主改革ネット井上八重子議員の質問でした。